ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。44回目放送のゲストは、ダンス仲間の森田克弘さんです。フレンドリーな森田さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、森田さん、今日は出ていただいてありがとうございます。早速ですけども、自己紹介をお願いします。
はい、生命保険損害保険代理店をしている森田克弘です。
はい、ありがとうございます。森田さんとは、ダンス仲間ですよね。それで今日のテーマは、まあ、私のテーマでもあるんですけども、夢を持ち続け自分を好きになるというテーマでお送りしたいと思います。森田さん、今日ラジオは初めてでした。
初めてです、
ね。はい、どうですか、緊張されてますか？
緊張してますね、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど言いましたけども、森田さんは、まあ、先日出ていただいた、ダンスフィットネスインストラクターの、チャミ先生の、ズンバやサルセーションのレギュラーレッスンに、まあ、一緒に通っている、ダンス仲間です。で、森田さんは、先ほど言われてた、具体的にどういうことをされてるんですか？
まあ、生命保険損害保険の、はい、まあ、販売と、
はい、
まあ、雑用係です、ね、雑用頼まれたら何でも引き受ける、はい、
一応でもあれ銃が、効くんですかね。
あ、そうですね。
だからダンスも、昼間に行かれたりとかされてるんです
ね。そうですね、時間があれば、はい、仕事サボって、
森田さんは、61歳ですよね、
はい、
だから僕は、59歳なので、2歳違いのお兄さんで、なかなかね、男性の方、あまり出ていただけないんですけど、まあ、こういう同じ世代の方に出ていただいて、今日は非常に楽しく、ラジオしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、今、まあ、そういう職業をされてるんですけども、その前っていうのは、まあ、大学なんかな、大学はどういう学問を卒業されたんですか？
経済学部の経営学科いう、全くありふれた。
で、今保険会社をされてるんですけど、その前はずっと保険会社に勤められて、
保険会社も勤めましたけども、はい、スタートは普通のサラリーマンですね。
普通のサラリーマン、はい、で、食品メーカーに勤められてたんですよね。で、で、なんで、食品メーカーに、勤められてて、今はまあ保険会社って、なんか、まあ、そのきっかけあったんですか？
全く畑違いの仕事を ね、はいはい、ね、してるんですけども、はいはい、もともと食品メーカーに入社して、はいはい、で、まあ、転勤になりまして、
あ、転勤に、
はい、で、千葉に転勤に行ってる時 に、はいはい、父親が病気でちょっと先が短いかもしれないっていう状況だったんで、はい、もう長男だったので、
はい、
もういっそ転勤のない仕事に転職しようと思ったのがきっかけですね。
で、今の保険会社に、
そうですね、はい、31歳の時に、はい、まあ、外資系保険会社に、まあ、転職しまして。
転職されたんですよね、はい、で、ずっと広島でした。
あ、そうですね。
で、それで千葉に行かれたけど、また戻ってこられたんですよね、
はい、はは。 で、まあ、13年間その外資系の保険会社に勤めて、でまあ、その後、まあ、独立して自分で、まあ、細々と代理店をやっております。
あ、そういうことですか。はい、ああ独立されたんですよね。はい、その独立されたきっかけって何かあるんですか。
バブル崩壊いう の, そのちょっと私らの時代に経験しまして、で、
まあ、
それまではね、外資系の保険会社入って、まあ、絶好調で、まあ、収入的にもたくさんいただいて楽しくさせてもらってたんですけども、バブル崩壊後、営業環境も変わって数字も落としてですね、で大変まあ、精神的にも、まあ、辛い時期が来て、で、まあ、息苦しくもなってしまって、で、まあ、自由を求めて、ええかっこちょっと言うとあれですけどね、まあ、楽園を求めて独立したという、
いいきっかけだったということですね。はい、今から考えたら、
はい、
バブルですよね。僕は入社したのが1986年なんですよ。でちょうどその時期がバブルの時代 で4年間ぐらい、まあ、バブルがあって、で僕新入社員だったのであんまりいい思いはしてなかったんですけども、まあ、ちまたではねすごく、まあ、潤ってて、で土地を買えばね上がる一方なので。
そうですね、
ですよね。でその後に、しかし、まあ、バブル崩壊して、で、まあ、うち車の制度会社で、まあ、最初はまあ円安で1ドル250円ぐらいですよね。今まあその半分ぐらいなんで、まあ、海外でその、まあ、安くて、で自動車なんかまあ品質もいいので、自動車家電とか、まあ、バンバン売れた時代なんですけどね。で、まあ、だけどその後にバブルが崩壊して、でうちもまあ 5チャンネル体制とかやってたんですけどね。で結局まあフォードに株を売って、で、まあ、フォードと一緒にまあ、仕事をして、で、まあ、いろいろねそのフォードと仕事をすることで、で海外の方といろいろ仕事したんで、まあ、いい経験にはなったんですけども、で、まあ、そうやって独立されたんですけども、独立された後ってどんな感じなんですか。順調だったんですか。
いや最初の2年間はもう赤字でしたね。
はい、あ赤字ですか。
はい、ははだけど、まあ、精神的にはまあ、ある程度自由があったし、絶望感はなかったですね。希望を持って前に進んでましたね。
赤字でもやっていけたってことは蓄えが、
まあ、蓄えでね乗り越えて、まあ、あと夫婦共稼ぎで乗り越えていったっていうのも、ね、ありますけども、まあ、女房も大変貢献してくれまして、
奥さんも広島の方なんです
か。そうです。
でまあ、そうやって、まあ、赤字だけど希望があって、 でもあれですよね。で、今から考えるその人生のターニングポイントって何かあるんですか。
人生のターニングポイント、そうですね、まあ、その外資系の保険会社に入って、その、まあ、サラリーマンでは定年近くならないと到達しない、その収入にいきなりその入社3年目ぐらいでも到達してしまうんですね。だからそういう面ではそのすごくいい時期を一瞬見て、でそれが長く続けばよかったんですけども、バブル崩壊ということでもう本当坂を転げ落ちるように、収入は減っていくし、いろいろありましたね。で、まあ、友人がやっぱり同じ仕事をしてた仲間とか、まあ、同級生なんかがやっぱり仕事の行き詰まりで亡くなった友達もいてね、その辺がやっぱりすごく衝撃的って言いますか、まあ、ショックでもあったし、だからまあ環境を変えようと思って、このまま別にその会社が悪かったわけじゃない、会社は素晴らしい会社ですけども、やっぱり自分がそこの世界の中で負け組に行ってるっていうのを気がついて、やっぱり自分で環境を変えないといけないと思って、もう思い切って 自分の楽園作ったろうと思って独立しましたね。はい、まあ、それが一つのターニングポイントですね。であとは、あの、まあ、人が聞いたら何をおるんかと思われるかもしれませんけども、その、まあ、チャミ先生 の、 そのズンバじゃないですが、このズンバの出会いというのが、まあ、チャミ先生だけじゃない、あの、何人かの、ね、ズンバのインストラクターさんと出会って、あの、まあ、素晴らしいものに出会ったと今は思ってますね。人生ガラッと変わりましたからね。
だから人生最高の時期からでバブル崩壊後 の、 その、まあ、ギャップというのか、はい、そういう、まあ、さっき言われた、まあまあ、大幅な収入減と、でも生活も全然変わったんですか？
変わりましたね。やっぱり、まあ、そこそこお金使えてたから、あの、まあ、海外旅行なんかも、ね、はいはいはいはい、よく行ってましたし、はいはい、あの、家族連れてスキー行くのも、あの、毎年3月に、まあ、決算済んで、はいはい、北海道へ飛行機でポンと飛んでやってたのが、はいはいはい、今度はその手弁当を持ってハイキングというとってもローカルな、あの、あ、節約旅行じゃないですけども、あ、まあ、でもそれはそれで楽しかったですけどね。
あ、そうですね、だから家族の絆も深まったって感じですよ ね、 で、 すね、で、まあ、ズンバに出会ってっていうのはあったんですけど、はい、僕の場合はあの、チャミ先生に出ていただいたときに、まあ、言ったんですけど、はい、僕はあの心の病気をして、全然、まあ、笑えない時期があって、で本読んだら、心は鍛えられるから恥ずかしいことをしなさいって言って、で、まあ、会社でその、まあ、そういうダンス、チャミ先生のダンスがあって、写真見たらすごくチャミ先生って派手じゃないですか。で、まあ、女性が多かったの で、 で、まあ、まあちょっと恥ずかしいけどやってみようかなと思ったら、まあ、楽しくて、でそれがまあハマってるんですけど、で森田さん の、 そのズンバに出会ったきっかけって何かあるんですか？
45歳の時にその、はいはい、タバコをやめてですね、はは、気がついたら、まあ、太ってしまって、あメタボになっちゃいかん言うんで、はいはいはい、同級生がジム行かんかっていうことで、はいはいはい、誘われてジム行きだして、はいはい、で最初はあの筋トレばっかりやってたんですけど、
そうなんですか、
なんかそのレッスンルームの中で踊ってる人がいらっしゃるのは見てたんですね、
はいはいはいはい、
だけど最初はあの中に入ると別料金取られるんだと思って、
そういうこと、
そういうこともあったんですよ、はいはいはい、だから余分な金かけたくないし、はいはい、でまたその踊ってる人の中に知り合いも誰もいないし、はいはいはい、っていうことで全く興味なかったんですけども、はいはいはい、ある時その、はいはいはい、まあ顔見知りになったあの女性の、ね、はいはい、方からやってみられませんかっていうことで、はいはい、入ったのがきっかけで。
あ、そうなんですか。ね、なかなか、ね、独特の雰囲気ありますもんね。
そ、
ね、
そうですね。
あ、それで、ズンバに出会って、
はい、
この間そのズンバやられて何年目ぐらい？
何年になるのかな。自分ではね、この前あの、うんうん、打ち合わせでは安さんに5年ぐらい言いましたけど、よく考えたら7年ぐらいも経過してるかもしれませんね。
そうなんだ、大先輩なんだ。僕は、4年ぐらいですかね、チャミ先生に会って、で、まあ、最初はね、チャミ先生がやられてる、まあ、会社の組合でやってるだけなので月2回ぐらいしか行ってなかったんですけども、去年、ひろみ先生とチャミ先生に出てもらって、でその時ちょうどなサルセーションを、まあ、あのチャミ先生もやられた時期 で、 でそれでちょっと、まあ、僕もちょっとサルセーションやってみようかなと思って、でそこからですね、あの、週5、最大5、5日ぐらい行ってましたね。で最近はまあコロナで、ね、なかなか行けないんでオンラインレッスンとかやってるんですけど、森田さんはどれぐらい行かれ、最大でどれぐらい行かれてるんですか？
最大で言われたら、はい、イベントとか、
はいはいはい、
その別なジムの遠征入れたら、ひどい時には、はい、そのハビビなんかも入れて、
はいはいはいはい、
1週間で7日やったこともあります。
1週間なのか。毎日
毎日ですね。
ハビビってあれですよね、あのチャミ先生がやってるズンバのサークルですよね、はい、そういうのも合わせると、毎日あの週なのか、
やったこともあります。
あ、そういうことなんですか、はい、ありがとうございます。ちょっとね、15分経ったので、少し休憩挟んでまた後半に行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
応援貢献夢の種。
はい、今日のゲストはダンス仲間の森田勝則さんです。
勝弘、
勝弘さんですか。すいません最初から間違ってるなすいません。で、森田さんの小さい頃はどんな子供だったんですか。
まあ、お調子者で、子供の頃から工作が大好きでしたね、はいはい、で保育所行ってた時は毎日青花垂らしてました、
ね、そうなんですか。
花垂れ小僧ですね
ああそうなんですか、はい、で工作が大好き、
はい、
はいはい、で一人でなんか、黙々と作られるのが好きなんですか。
そうですね。
はーはーはー。で、まあ、いろいろ、まあ、先ほども聞いたんですけども、森田さんの人生を振り返った時、
はい、
どんな人生だったかっていうのを教えていただきたいんですけども、まあ、ざっくばらんですが。
そうですね、まあ、仕事の面でいうと、まあ、山あり谷ありで、まあ、決して順風満帆ではなかったですね、
はいはい。
まあ、だけど、それでお金がなくて生活できないっていうとこまではね、そこまでは経験してない、まあ、はい、赤字の時もありましたし、はいはい、まあ、でもその蓄えで、はい、乗り越えたりしてきてますけども、はいはいはい、まあ、お金がなくても、うん、振り返ったらやりたいことをやってきましたね。
でダンスもやられて。
そうですね。
あと釣りも好きって言われてましたよね。
もうこれはもう本当子供の時から、
はいはい、
釣りが好きで、
はいはいはい、
近所の池にご飯粒持って船釣りに行ったり、それがもう始まりですね。
僕ね、広島に来るまでは、海釣りとかやったことないなかったんですけど、ちょうど会社に入って、で友達が船を買ったっていうんで、よく、毎月行ってましたね。あの時は良かったですけどね。ああそういうことですか。で、ね、広島の海も、近いし山も近いし、ね、いいところですよね、
はい。
でこの間、ま、聞いた時に自分でログハウスを建てられたと聞いたんですけども、はい、どんな感じのログハウスなんですか。
まあ、素人が作った割には結構大きいじゃないかと。
大きいですよね。大きい大きい大きい大きい大きい。
もう子供の頃からまあ物を作るのが好きで。
そう言われてますよね、
はい。犬小屋は小学校の時にね作りましたけども。
犬小屋作られたんですか。
まさかログハウスを作るとはね思わなかったんですけども、
はい、
やっぱり夢を諦める性格じゃないんですよ、
ね。あ、そういうこと。
自分が思ったらもうとことん。どうやったらできるかっていうことを、はいはい、もうそればっかり考えてチャレンジするから、まあ、ついに作っちゃった
という。ということは、ね、小さい頃からの夢だったんですか。その家を作りたいというか。
そうですね、小さい頃といってもそのじゃ小学校の頃にログハウスを作ろうっていう夢はなかったんですが、社会人になった時に別荘いうほどじゃなくて、
はいはいはいはい、
子供の時によく、はい、基地作って遊んだじゃないですか。
遊びましたよね、はいはい、
もう それがこう増幅したような感じですよね、
はい、
だから自分 の自由になる、まあ、隠れ家じゃないですけども、まあ学生時代からスキーやってたんで、
はいはいはい、
学生時代にスキーもやれて、雪がたくさん降るエリアでそのスキーもできる、
はいはいはい、
で、まあ、釣りも私海もやれば渓流もやってたんで、
渓流もやられてた、
ね、渓流釣りができる、はいはいはい、そういう近場でいうのが夢だったんですね、はいはいはい、でいつか作ってやろうっていう、
はいはいはい
はい、その大きさはどうでもいいんですよ。もう本当
でも、ね、
ちっちゃい小屋だろうがどうだろうがだったんですけども
この間見せてもらった時すごくでかかった
ですね。
いや400坪って言われてましたよね。
土地は400坪ですね。
土地は400坪、
もう独立する前かな、
はいはいはい、
もうバブル弾けて、
はいはいはい、
それこそお金の収入、ね、収入的にはすごく厳しい時に、それでも、
はいはい、
やっぱり諦めないって
言ったら、はいはいはい、
不動産屋の同級生が別荘地として探すと高い、
高い
お金がかかる。
そうなんですか。
だけど裁判所の競売を探してみろと、 そうしたらいろんな物件が出てるからっていうんで、裁判所行ったら、まさに自分がターゲットにしてるエリアに競売が出てて、それをまあなんとか落とせたっていう、
やっぱり夢を持ち続けないといけないですよね、
はい、諦めないことですよね、
でそれはどれぐらい、この間写真見せてもらった時はどれぐらいかけて作られたんですか。
土地買って着工するまでの間っていうのは、その間ちょっと独立等があって、ちょっと仕事も頑張らないといけない時期があったんですけども、何年かちょっと草刈りだけしに行って、まだ家は全く手つかずいう時期もあったんですけども、作り出してからっていうのは7年かけて
7年かけて、それはあれですか、 木から切ってですか。
ですね、基本もう業者を使わない、全部自分でやるっていうのが自分がチャレンジした時のも当初の目標だったんで、自分が買った土地に100坪ほど杉山がついてたんですけども、そこで自分のところに生えてた杉も切り倒してで足りないから隣の山の持ち主さんにもちょっとお金払って伐採させてもらって、
伐採してそれからロックハウスでその丸棒みたいな形で、
そうですね、
それって釘とかなんかであれですか。
釘は使わないですね。
使わないんですか。
もうチェーンソーと分かってる人はどう言いますか、工法が分かるんですけども、分からない方に言うと、コンパスみたいなものを使って上のその丸太乗せる、その上の形状を下の木に移していくんですよね。下の形状を上に移す。でそこをチェーンソーでカットしていって乗せていくいう作業をずっと延々と続けるんですけど。
雨漏りとかは全然しない。
しない。
あ、しないんですか。
屋根も全部自分で。
あ、自分でやられたんですか。
はい、やりました。
すごいな、はい。それどっかで習われたってことはなくて。
いや、全部本を見て。
あ、本を見て。
はい、本3冊見ましたね。
ああ。はい、
でどれもその本を3冊見ても、その本を見ただけじゃ自信は持てなかったんですけど、そういった技術的な本よりも、その自分が作ったいう自慢話ばっかりの雑誌があるんですよ、でそれを見たときに、作りゃ分かる言うて書いて
あ
った。
あ、そういうこと。
みんなそう言って言ってるんですよ、じゃあ作りゃ分かるんだ丸太を一段一段乗っけていくごとにコツが分かってきて、このことをみんな言ってるんだなっていう、まあ、それで作り上げましたね。
そうですよね、なかなかね、本見ても分かんないですよね、だから僕もカメラとかホームページとか、最近よく作るんですけど、本最初に本を見ても全然分かんないですよね。で作ってみて、あるいはカメラも撮ってみて、で経験して分かるって感じですよね。でもそれが僕の場合カメラとか、ね、ちっちゃいホームページなんですけど、ログハウスですよね。え、何坪ぐらいあるんですか、ログハウス自体は。
ログハウス自体言うたら下が22畳ぐらいの広さがあって、2階って言ってもロフト三角屋根の部屋ですよね、それが上が、18畳ぐらいかなぐらいあるから、結構広いですよ。
それって完全に一人で作ってっていうのも誰か、友達とか
親友がやっぱり器用なやつがいて、
はい、
それがもう大体手伝ってくれましたね。
で出来上がってまた土日に、
そうですね、
そうやってなんか
一人で泊まりに行ったり、登山仲間や釣り仲間が集まって、
いいですね、
夜中中どんちゃん騒ぎしたり定期的にしてますね。
そういうことですか、はい、そこでダンスとかしないんですか。
ダンスはね、やったことないです、ね、
あ、そうなんだ、はい、ダンスするのいいですよね。
できることはないですけど、
できることはない、できることはない、気持ちいいですよね、でもダンス ね、今度やりましょうか。
そうですね、
気持ちいいでしょうか、ありがとうございます。でそういう森田さんなんですけど、リスナーさんに伝えたいことってありますか。
そうですね、ログハウスがどうのこうのっていうよりも、今まで、いろんな方と出会って、今日の自分がありますので、そういった、友人、お客さん、すべての人に、心から感謝を伝えたい。で、 自分でね、その、はいはい、その方の夢の実現の手助けになれば、はい、もしくは、はい、まあ、何か自分でお役に立つことがあれば、お金ではね、なかなかその私ごときが助けてあげれませんけども、はい、あの本当自分で何か役に立てれることがあればね、最大限させていただきたいと思っております、はい
はいはい、あとあれですよね、そういう夢をずっと持ち続けて、で夢に終わらずに実行するってすごいですよね。
まあ自分がどれだけやりたい、実現したいいう強い思いがあるかどうかだと思うんですよね。
まあ、そう重要ですよね。
そういう強い思いがあれば、はいはいはい、常にそのことを考えてたら、はいはい、その極端な話、ただバスや電車に乗ってて、その光景を見てても、はいはい、広告なり、はいはい、なんかでポンとヒントがその、はいはい、入ってきたりとかね、はいはい、それとかあの人脈もね、はいはいはい、そういう語るとそういう詳しい人に出会いがあったりして、ういう、はいはい、情報がね、はいはい、入ってくるから、
はいはいはいはい、あとあれですよ、好きなことをすると、まあ、時間も忘れるし、
ね、そうですね、
いいですよね、はい。
まあ、自分でもやっぱり今までそのバブル弾けて大変な時期を乗り越えられてこれたっていうのは、はいはいはい、やっぱり常に好きなことを、はい、まあ、追い求めてたからっていうのは大きいですね。
あ、そうですね、はい、あとあれですよね、まあ、最近は人生100年時代っていうじゃないですか、はい、で僕らもだいたい60、まあ、半分をちょっと過ぎたぐらいなんでまだまだですよね。あれ、ダンスはどれまでやられるんですか。
まあできりゃ死ぬ1日前でも踊ってきたいいうのはありますけどね。 あと10年は頑張りたいなと思いますね。
10年、はい、まあ、10年とりあえず20年、80歳まで、はい、でもおられますよね、80歳で
いらっしゃいますよね。
ですよね、チャム先生もね、この間言ってましたよ、はい、まあ、80まで、あと20年。はい、で、まあ、27分になったんで、はい、ちょっとこの辺でまたエンディングに行かせていただきたいと思います。はい、最後に、森田さんの夢をお聞きしたいんですけども。
私の夢、
はいはいはい、
そうですね、まあ、まあ
夢叶ってるからあれなのかな。
いや、まあ、限りないですけども、はいはいはい、あの、まあ、海外旅行も好きだし、
はいはい、
あの元気な間は好きなことをやり続けて、で、まあ、やっぱりズンバをやり続ける、
はいはいはい、それが夢。
他人が来たら何を論かって思われるかもしれませんけども。
いやいや、そんなことないです、はいはいはい。で、まあ、10年後もズンバをやってるってことですよね。
そうですね。
ははで、最後にリスナーさんに、はい、一言、まあ、伝えたいことがあれば、
はい、リスナーさん、そうですね、ちょっと頭がテンパって、はいはいはい、何を言おう思うとったか忘れましたけど、
あはは
まあ、夢を持ち続けて、と言いますか、やっぱり自分を信じて自分を好きになり、
うん、
あの夢の実現に向かって頑張ってもらいたいと思いますね。
です
よね、はい、夢を持ってもらいたいですね。
はい、ありがとうございます。今日は、どうでした。もうそろそろ終わるんですが、
はい、
緊張されてました。
緊張してましたね。
そうですか、そうですか。
ちょっと途中で脱線して自分がどっから話したらいいのか、ちょっとい
やいやいやいや、
すいません
と。全然、はい、自由に喋っていただいたのでね、今日良かったと思います。で、今日は、ダンス仲間の、森田勝弘さんをゲストに招いて、夢を持ち続け自分を好きになるというテーマでお話をさせていただきました。土曜夜9時はスマホ片手にヤッシャンのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。
ありがとうございました
。バイバイ。
失礼します。
バイバイ。ありがとうございました。